福音第5週神の福音の最高点第1日ローマ数字1永遠の神には彼の永遠において彼の心の願いに従った夢があり、新約において神のエコノミーと呼ばれる計画を立てました。エペソ1章5節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを子たる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、10節、時代の満了時のエコノミー、経験へ至るためです。すなわち、キリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー、経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり。第一テモテ1章4節、作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。A、神が人となり、人が神となることは神のエコノミーです。ローマ8章29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようと、あらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。B、神の永遠のエコノミーは、神の永遠の意図と神の心の願いであって、彼の神聖な三一においてご自身を父として、この中で霊によって彼の選びの民の中へと分与し、彼らの命また性質とならせることです。それは彼らが神の豊満、表現のために彼であるのと同じになることができるためです。第2コリント13章14節、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通して、あなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。19節、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。エペソ人への手紙は神聖な分与に関する書です。第1章からパウルはこの分与について語り始めます。まず父の選びがあり、次にこの贖いがあり、それから霊の適用があります。父は源であり、すべての抱負は父の中にあります。子は父の具体化であって、父であるすべてと、父が持っておられるすべてと、父が行うことのできるすべては、この中に具体化されています。さらに子は実際化されて霊となっています。ですから子は父として来ます。そして霊は子として私たちの中へと入ります。C、神の永遠のエコノミーとは、神格においてではなく、命と性質において人を神であるのと同じにし、神を人と一にならせ、人を神と一にならせて、こうして神を表現において拡大し、拡張させることです。それは神のすべての神聖な属性が、人の美徳において表現されるためです。D、私たちはこの時代の終わりにおいて、神が人となったのは、人を神とするため、すなわち神格においてではなく、命と性質において人を神であるのと同じにするためであるという、真理を教え述べ伝えています。この真理を聞くことは大きな祝福です。